実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure, today's is BYD's 5-minute charging breakthrough jolts EV market. Chinese company's shares soar to all-time high as Tesla's sink.
BYD EV 5分で400キロ分充電発表を受け株価最高値に。3月18日日経電子版の記事に対応しています。中国の自動車大手 BYD は3月17日、5分間で航続距離 400km 分を充電できる EV、電気自動車用の新たなプラットフォームを開発したと発表しました。ガソリン車での給油と同じ程度の時間になるということです。さあ中山さん、電気自動車といえば充電時間がかかるということがガソリン車と比べて大きな弱点でしたけれども、そこが解決されるというニュースですね。
はい、ガソリン車の場合、ガソリンがなくなればガソリンスタンドで給油すればいいわけで、給油時間は支払いも含めて10分もあれば済んでしまいますよね。それに対して電気自動車は少なくとも普通に充電するとだいたい7、8時間かかると言われていました。今回 BYD は5分充電すれば400キロ走行できる技術を開発したと説明していますが、400キロだと東京からだいたい岐阜県くらいまで行ってしまいますので、ガソリン車との差がほとんどなくなる可能性がある画期的な技術だと思います。充電するというのは英語でチャージで、見出しにある5 minute charging というのは5分間の充電になります。この画期的な技術開発 breakthrough が jolt する、揺さぶる、つまりこの技術は電気自動車市場を揺さぶるほどのインパクトのある技術だということを見出しで言おうとしています。
すごいですよね。電気自動車の記事は日経アジアの英語記事でもたくさん出てきますが、その中には普段あまり馴染みのない自動車用語もありますね。
そうですね。例えば EV に対するガソリン車、これは記事にも出てきますが、
Gasoline powered vehicle、
ガソリンで走る車という意味ですが、同じ意味で
Petrol powered vehicle、
こちらは主にイギリスで使われる言い方です。あるいは
Internal Combustion Engine or ICE Vehicle。
ICE は内燃機関、つまりガソリンを燃やして走るという構造に着目した英語表現になります。この他には電気とガソリンを両方使うハイブリッド車もありますが、これは充電が可能かどうかということで違いがあります。
HV Hybrid Vehicle
と充電が可能な
PHVPlug-in hybrid vehicle
とに分かれます。水素を使って走る燃料電池車というのは日本が他の国よりも一生懸命開発していますけれども、こちらは
FCV fuel cell vehicle
という言い方になります。
この画期的な技術によって BYD の株価が上昇したわけですけれども、電気自動車そのものへの期待が大きく高まっているということなのでしょうか。
記事の冒頭には BYD の株価について
Flying at all time highs、
まさに一番高いところに飛び上がっている様子を Fly という単語を使っています。この株価上昇によって同じく中国の企業ですが、電気自動車の車載バッテリーで世界最大シェアの CATL と比べて時価総額
Market Capitalization
で迫りつつ互角の勝負になっているということで
Neck and Neck
という表現を使って説明しています。ただ同じ電気自動車でもアメリカの大手テスラの株価は去年の最高値に比べると半分程度になってしまっています。 これには中国 EV メーカーが台頭していること以外にも様々な要因があるかと思いますが、一つにはテスラのトップイーロン・マスク氏がトランプ政権のアドバイザーとして様々な政策に関与していることに反発して不買運動などが広がっていることも影響していると言われています。つまり EV メーカーでも明暗が分かれています。
この短時間で充電できる電気自動車は4月にも、発売されるということなんですけれども、課題もあるようですね。
はい、記事中では
キャビアット
という言葉を使って課題を指摘しています。例えば高速の特別な充電ステーションが必要になるのですけれども、この整備が進まなければ車を持っていてもその機能を発揮できないことになります。あと5分で400キロというのも理論値ということのようですので、実際にどこまで距離が走れるのかということは運転する環境などにも影響するかもしれません。
いずれにしても電気自動車がますます身近になる可能性がありますね。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Tokyo disaster drills tackle language barrier with tourists。
東京駅や新宿、訪日客目線で防災訓練。3月6日の日経電子版の記事に対応しています。3月26日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお夕刊は英文が一部割愛されています。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Tokyo disaster drills tackle language barrier with tourists. Shinjuku and Tokyo station conduct evacuation exercises in foreign languages.With Tokyo becoming an international tourism hotspot, officials have been busy conducting disaster drills with non-Japanese speakers in mind.
第一パラグラフのキーワードです。
Hotspot.
人気スポット。
Hotspot.
例文をお願いします。
With hundreds of startups over the past few years, the area has become a hotspot of new business activity.
過去数年間に何百もの新興企業が誕生し、この地域は新規ビジネス活動のホットスポットになっています。
With hundreds of startups over the past few years, the area has become a hotspot of new business activity.
続いてのキーワードです。
Disaster drill.
防災訓練。
Disaster drill.
続いて第2パラグラフです。
During an evacuation drill last month in Tokyo's Shinjuku Ward, no one was allowed to speak Japanese. Participants playing the part of foreign nationals used translation apps to speak to first responders.
第2パラグラフのキーワードです。
Evacuation drill.
避難訓練。
Evacuation drill.
続いて第3、第4パラグラフを飛ばしまして、第5パラグラフです。
The drill sought to simulate the aftermath of a huge earthquake in the ward. People unable to return home due to impassable streets and inoperable trains sought shelter at Tokyo Kabukicho Tower. Nearly 30 of the evacuees, or 40% of the total, were foreign nationals.
第5パラグラフのキーワードです。
Simulate.
何々を再現する、シミュレーションする。
Simulate. Aftermath.
影響、直後。
Aftermath. Impassable.
通行できない。
Impassable. Inoperable.
使えない、動作しない。
Inoperable.
例文をお願いします。
The power outage in our office made all system routers inoperable.
オフィスの停電により、すべてのシステムルーターが動作不能になりました。
The power outage in our office made all system routers inoperable.
このように機器が壊れた状態の時だけでなく、inoperable は不治の病に使われる言葉でもありますね。The word inoperable is also used in connection with certain medical conditions, isn't it?
Yes, when surgery will not help the condition.For example, our dog's cancer is inoperable.
手術では症状が改善されない場合に使います。うちの犬のがんは手術では治りませんという例文をご紹介しました。続いて第6パラグラフです。
Shelter staff were able to display signs in multiple languages instructing evacuees to remain quiet, among other directions. There were some breakdowns. Staff had trouble responding to victims who wanted to charge phones or those who wondered if the meals contained allergens.
第6パラグラフのキーワードです。
Sign.
指示、表示。
Sign. Evacuee.
避難者。
Evacuee. Breakdown.
機能停止、うまくいかないこと。
Breakdown. Allergen.
アレルギー物質、アレルゲン。
Allergen.
続いて第7から第9パラグラフを飛ばしまして、第10パラグラフです。
But in the hospitality and restaurant service industry, only 27.2% of respondents report having a business continuity plan in place to respond to a disaster, according to a fiscal 2023 survey by the Cabinet Office. This is the lowest share among all sectors.
第10パラグラフのキーワードです。
Business continuity plan.
事業継続計画。
Business continuity plan. In place.
何々を準備している、導入している。
In place.
続いて第11パラグラフです。
Because foreign visitors may not have experience in dealing with earthquakes, there is the potential that hotels and restaurants will undergo widespread disorder in an emergency.
第11パラグラフのキーワードです。
Undergo.
何々を経験する。
Undergo. Disorder.
混乱。
Disorder.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。東京都内でインバウンド、訪日外国人の目線を意識した防災訓練が活発になってきました。地震などが起きた際は、日本語が通じない外国人向けの情報発信や避難誘導が初動対応の要となります。中山さん、コロナの後円安もあって外国人観光客が本当に増えているなぁと感じることが多いのですが、日本のような災害大国ですと外国人の方の安全をどう確保するかということも大きな課題ですね。
はい、観光客だけでなく本来円安だと敬遠されそうな労働者として日本に来る外国人も実は増えています。あるシンクタンクの推計によると、2040年代にも外国人の人口は1割を超えると言われていて、おそらく東京など都心はさらに高く 2,3 割になるとされています。防災訓練というのは日本では小さい頃から誰もが経験していると思いますが、例えば地震になったら机の下に入るですとか、家にいれば火を消すとか、出入り口を確保するとか、あるいは津波の時には海には近づかないなど、いろいろ知っていて当たり前のこともあるかと思います。外国人はそもそも地震を経験したことがない人も多いので、普段から訓練などを通じて必要な情報を提供して備えてもらう必要があります。私の職場にも外国人がたくさんいますが、最初に驚くのがやはり地震ですね。日本人にとっては大したことがないぐらいの小さな地震でも、外国人にとってはパニックになってしまうこともありますので、冷静にどういう行動を取る必要があるか情報を共有するようにしています。
そうですよね。そもそも避難訓練は海外でもやっているものなのでしょうか。
日本のように国や自治体が音頭を取って一斉に行うということは珍しいかもしれませんが、日本しかやっていないということではないようです。地震への備えとは異なりますが、例えば火災に対する訓練でいうと、私もアメリカやイギリスでは オフィスビルで経験したことがあります。ただ日本のように日時を決めて計画に沿って行うというよりも予告なしにやる非常に実践的な訓練をやっていたのが印象的でした。ただ火事であれば逃げればよいですが、地震のように大災害になれば被害は大きくなります。その後の長い避難生活を強いられることも考えられます。様々な形でサポートを受ける必要が出てきますので、その場合にはやはりこの記事のように言葉の問題がとても大きな壁になる可能性があります。
記事ではスマホを使ってコミュニケーションを図っているシーンが出てきますけれども、最近のアプリなどを使うとその言語の壁がある程度は克服できるようになってきたのでしょうか？
そうですね。2011年の東日本大震災の時も多くの外国人が被災しましたが、外国人ならではの苦労や心配もあったようです。例えば津波の時に高台に避難するといった言葉が通じずに逃げ遅れたケースも多く指摘されましたし、あるいは避難所で文化や言語の違いからマナーが分からずにトラブルを起こすケースもありました。そもそも非常事態になった時に外国人の方々は自分たちも日本人と同じように支援してもらえるのかという心細い状態に陥りがちです。そこから10年以上経って、ご指摘のように言語面では生成 AI を使った翻訳アプリなどはかなり精度が高くなってきていますし、東京都が提供している公式の防災アプリでは日本語に加えて英語だけでなく中国語や韓国語にも対応しています。あるいは外国人という括りを超えて日本語についても災害関連の情報はできるだけ優しい日本語を使うべきだという声もあり、この記事のように外国人の視点を取り入れようとする動きは広がっているように思います。
災害への備えは様々な視点で考える必要があるということですね。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さて、この番組は4月2日から本放送時間が変わります。毎週水曜夜10時10分からになります。再放送時間は変わりません。水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ Biz ポッドキャスト by ラジオ日経ではこの番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんでした。4月から勤務地がロンドン支局になるということで、この番組は今日がラストとなりました。ありがとうございました。
はい、2年間番組に出演させていただきまして本当にありがとうございました。今までは日本経済新聞の日経アジア編集長として主にアジアのニュースを扱ってきたんですけれども、4月からはロンドンで欧州総局長としてヨーロッパ、中東、アフリカのニュースの責任者を務めることになりました。引き続き日本経済新聞を読んでいただければと思います。ありがとうございました。
We wish Nakayama-san all the best in London. And that's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。